すごい進化ラジオ新シーズン、利己的な愛です。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態を面白くかつ分かりやすく伝える番組です。話しては僕純喜と
高知大学の鈴木のりゆきです。
以上2人でやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でまずなんですけど、この利己的な遺伝子っていうのは何なんですか？
何でしょうね。まあ本のタイトルですけれどね、
はい、
リチャード・ドーキンスさんが書いた本のタイトル、まあ世界的なベストセラー、利己的な遺伝子という本があるんですけども、
名前は知ってます。
まあその利己的な遺伝子という一つの、まあこれは理論というかね、こう世の中の生物の見方でもあるんで、それを、はい、今回のシーズンで、まあ、詳しく説明していきたいなと思いますけども、まあ、まさしくね、進化とは何かというですね、本質の話なんですね。
ほうほうほう。
だからまあこれを一番最初に説明した方がいいのかなという気もしたんですけども、やっぱちょっと難しいの。
おのりさんでも難しい。
うわあ、でも未だに本読み返してもまあ勉強になりますね。っていうのもあるし、その利己的な遺伝子っていうのはどういうことかなっていう感じなんやけど、まあ今までのシーズンでね、性比とか性淘汰とかいろんな生き物の行動とか紹介してきたんで、生き物ってこんな感じで生きてるんだってちょっと慣れてきたと思うんで、
はい、
まあ今がちょうどいいでしょうという。
なるほど、満を持してという感じですか？
満を持しましたね。
おっす。
ただこの利己的な遺伝子という本自体は結構難しいです。
むずいっすか？
まあ一応その啓蒙書ということで、
はい、
一般の人がね読むから、だからベストセラーになったわけですよ。
はい、
だけどまあだいぶ専門的です。
あれと比べてどうですか？重病原菌鉄、
重病原菌鉄のあのジャレッド・ダイヤモンドのね、
あれシーズン終わってから僕読みました。やっぱすごいいい本でした。
いい本です。あっちの方がまだ読みやすいというか、そんなにロジックが難しくもないかなという。
まあそうですね、
利己的な遺伝子は進化のその論理とかそういう話なので頭使いますね。だからこう一般の方向けというよりかは、まあ、大学院生が読んでも、まあ、ちょうどいいかなと。その生物とかね、進化の研究している、
それをのりさんが噛み砕いてくれるってことですね。
どうすかね。
頼みますよ。
でまあ誤解も多い本なんですよ。その一般の人がこう読んで、まあ、いろんな批判も受けた本なんですけど、そのだからやっぱ前提知識君も結構いるのかもしれないし、あと比喩が多いの、ドーキンスのこの書きっぷりが。
お
う、もう利己的な遺伝子自体が比喩やん。
そうですね、
その連発なのよ。
なるほど。
でそれを数式とかをこう一切使わずに文章だけで分かりやすく伝えるにはどうしたらいいのかなっていうのが、やっぱドーキンスのねこの腕の見せ所だったんだけど、
うん、
難しい理論を分かりやすくこう砕いてざっくりゆるく説明したんじゃないのよ。難しいことの本質をやっぱ伝えないといけないじゃん、
うんうん、
その時に比喩をたくさん使ってますね。
なるほど。
この利己的な遺伝子っていうのはドーキンスの新しい理論、彼が作った理論でこの仮説を検証できるのかとか、そういう感じではないです。例えば性比だったらフィッシャーっていう人が性比理論作ったり、
はい、
家族同士のね協力の行動を説明するのに、ハミルトンっていう人の血縁淘汰、まあ、そういう理論はあったけども、そんな感じじゃないですね。
そんな感じじゃないですか、
はい、
まあ、前々からあったみたいな。
これドーキンス自身も書いてるけど、世界の、まあ、生き物とかそういった現象の、まあ、見方に関する本ですと。世界の見方書いてあげますよっていう本です。
マジっすか？じゃこれ読んだら見方変わるってことですか？
見方変わりますね。
は
い、でドーキンス自身も書いていますが、純喜さっき昔からあったって言ってますけど、やっぱりドーキンスもダーウィンをリスペクトしてるわけですよね。
やはりダーウィンが
もう基本なわけです。
なるほど、
はい、だから利己的遺伝子説はダーウィンの説であると書いてありますね、
うん、
ただ目新しいイメージで表現されているだけなのだということで、利己的な遺伝子が出版されたのが1970年代で、その行動生態学というか、まあ、この進化の研究が盛り上がったのが大体ですね1960年代以降にいろんな革新というかね盛り上がりを見せて、それをまとめ上げた本っ たいな感じです。
うん、
だからその辺のいろんな研究成果が一通り分かりますよっていう本です。ただまあ最初に言っておきたいのが、このすごい進化ラジオの我々のシーズンで、まあ、何を話さないかというと、利己的な遺伝子という本を一章からね、順番にこの章は何書いてありますよとか、そういうことをいちいち説明しないです。なんかまあ重要そうなところをこうピックアップして説明しようと思うし、まあ、利己的な遺伝子以外にもドーギンスたくさん本書いてるんですね。その辺をちょっとピックアップしながら説明していきたいと思います。じゃあドーギンスさんどんな人かというと、正確な発音はドーギンズなんでしょうね。
ドーギンズですか。
日本語のズではなくて G の発音のドーギンズくらいでしょうけど。
なるほど。
あの日本語のカタカナ表記になると本の、タイトルとか見たらドーギンスになってますね。そんなうんちくもありますけれども、
はい、
1941年ケニア生まれ。
ケニア、
まあ、イギリスの植民地だった頃ですね。
へ、
はい、ナイロビに生まれて、まあ、その後すぐに子供の頃にイギリスに戻ったんでしょうけれども、大学はですねオックスフォード大学ですね。
なんか聞いたことあります
か。まあ、これはまあイギリス
のすごい有名なとこじゃないですか。
名門です。まあ、オックスフォードかケンブリッジか
ですよね
っていう感じです。まあ、昔のからある世界の一流大学ですね。でそこで動物行動学を学んでいたと。
うーん、
師匠は誰かというとニコ・ティンバーゲン。
ティンバーゲンってあの鳥の人ですか。
そう、ノーベル賞を取ってる人です、ね、
おお、僕でも知ってるすごい有名な人ですよ。
先生がノーベル賞を取ってる、まあ、その辺やっぱまあ一流のとこなんですね。
なるほど。
で普通に動物行動学の研究してて、まあ、研究者としてもあのやっぱり賢いなという感じだったんですが、まあ、その後アメリカとかでね研究を重ねて、1976年彼が30代ですね、35歳くらいの時に利己的な遺伝子を出版したと。
なるほど。
初めての本ですね。やっぱね初めての本が一番すごいんです。よく言われますね。ただ本当その後もいろんな本を出していて、例えばそれから5、6年後、1982年、これまた有名ですけども、延長された表現系。
あ、なんか聞いたことありますね。
これは結構ねドーキンスのオリジナリティもあるし、結構そあの専門家にも評価されてる本です。でそのいろんな本出してるんだけども、例えば2009年、進化の存在証明。
お、
はい、これはダーウィンの死の起源から150年経ったですね、2009年に出版されて、まあ、進化って本当にこんな感じであるんだよみたいな、まあまあそれなりに長い本です。で最近は自伝とかも書いて、もう結構年だけど、まあ、まだ生きていますね。でもともとはその動物行動学の研究者で、その後やっぱり執筆活動っていうのはね彼の人生のまあ大きな部分を占めてるんですけども、利己的な遺伝子シーズン始めということで、まあ本題には入らずに、ドーギンスがどういう研究をしてきたか、どういうスタイルなのかということを、ちょっと面白いエピソードがあるんで、彼自身がやった研究、蜂に関する研究をちょっと紹介したいと思います。
わかりました。
でこれはですね、まあ、ドーギンスが、まあ、それなりに有名になった時にですね、ジェーン・ブロックマンさんという、研究者の方がですねポスドクとしてドーギンスのところに来たらしいです。で彼女はですね、ジェーンさんはですねクロアナバチという昆虫の研究をしてました。
お、知ってますよ。
クロアナバチ、
はい、お顔が真っ白い、でも全身は黒いんですけど、お顔が真っ白い可愛らしい蜂なんですよ。
まあでも2センチくらいかな、
まあ、あんまり大きいはないですね。
2センチ超える、3センチ弱くらい、
普通ぐらいのサイズ、はい、
で蜂っていうとね、普通ミツバチとかスズメバチとかあって社会性のある集団で暮らしているね蜂多いよ、あのよく頭にイメージあるとは思うけども、あえて女王と働き蜂が分かれてるみたいな。クロアナバチはそういうんじゃなくて、そういった社会があるわけではなくて、こう単独性の一人で暮らしてる蜂だよね。
なるほど。
これね、僕はなんかこう夏の、まあ、日本にも生息している種類がいて、なんかこう夏の暑い日になんかちょっと乾燥した地面、公園とかキャンパス内の乾燥した地面に穴掘ってるクロアナバチを、まあ、よく見かけたことがありますね。で餌を借りますね、
はい、
まあ、キリギリスとかかな。
自分よりでかいの捕まえますよ。
おお、なるね。
抱えてもう自分の頭からも尻尾からもなんかドーンと出ちゃって、はい、あんなよく運べるなみたいな。
そこがちょっと重要なんですね。
そうなんですか。
どう抱えてる、抱えるっていうの。
丸太をこうです。
だから蜂が、まあ、足は6本あるから、
はい、
でっかいキリギリスみたいなバッタをこう6 6本の足で抱えると。
そうです、人間だったら背負うんですけどね蜂なんで、まあこうお腹というか、はい、こうガシッと、
ね、でその状態で蜂が飛べるわけやな。
UFO キャッチャー的なこう、はいはいはい、ーンってそのまま飛んで
る。あ、 UFO キャッチャーやね、確かに、はい
はい、
で蜂に麻酔を打ってるわけやな。
あれ餌ですね。
あ、餌の蜂がキリギリスに麻酔を打つと、で死なないわけよね。
この麻酔がすごいっていう話ですよね。これ
これはすごいです。
毒でやっちゃうと死んじゃうからみたいな、そういう話はありませんでした
か。そうそう、これはあのダービーもびっくりというかファーブルもびっくりの話やけども、蜂がキリギリス捕まえて巣穴に持っていくと、で蜂がその卵を産んで、その蜂の幼虫がそのキリギリスのその餌を食べるんやけど、死んじゃうとねすぐ腐っちゃうんで、
はい、
殺さず生かさずっていうのかな、
はい、
麻痺させた状態で何週間もキリギリスの餌がねずっと溜まっていくんで、そこで、蜂の幼虫がうまく成長するという話ですけどね。巣穴がありますね、
はい、
黒穴蜂の巣穴が、穴の中が巣になっていると。でこの餌を捕まえて蜂の黒穴蜂の母親はそのキリギリスを穴の中に入れるやん、
はい、
さっき純喜が言ったみたいに UFO キャッチャーというか丸太みたいにキリギリスを抱えて巣穴の前に来ました。そしたら餌を一旦地面に置くのよ、
はい、
巣穴の穴の隣に入り口の近くに、はい、そしたら黒穴蜂のそのメスね、母親は一旦巣の中に入るんやって。でこれ点検をすると、
なんか中におらんか、
で点検してから穴から黒穴蜂が出てきて、そっからキリギリスを穴に引きずり込むんですって。
なるほど。
っていうことがよく言われているわけです。
お
でこれ動物行動学者、まあ、いろんな人がですね、まあ、意地悪い実験とかして、黒穴蜂がキリギリスを巣穴近くに持ってきました、餌を置きました、で黒穴蜂が穴の中に入りましたの時にちょっとその巣の穴の脇にあったキリギリスをちょっとこうずらしてやる。
お
人間が
せっかく置いたのに
意地悪でちょっとずらしてやる、
はい、
ちょっと穴から遠くに。そうするとどうなるかっていうと、黒穴蜂が点検終わって出てきました、あれ餌がないよみたいになるやん、どこだどこだって、
はい、
したら あんなとこに置いてあったっつって、またこうそれを掴んで巣穴の近くにまた持ってきて、そしたらどうするかっていうと、また穴の中に手ぶらで戻る。
そんなうまくできてないってことですね。
でまた点検して、
はい、
また戻ってくる。でもこれを延々にその実験できるわけだから点検してる間に、
はい、
巣穴の近くにあったキリギリスの餌を人間がずらす、
はい、
で点検してきた蜂が出てくる、あなんかないから、あどこだどこだっつってまた持ってきて巣穴の近くに行ったらまた穴に入る。延々にできるらしいです。うまくできてないと、
はい、
でつまりこれね、黒穴蜂の行動がもう機械的にこうプログラムされちゃってるのよ。
そうですね、
っていう感じなのよ。
自然界だと餌がそんななくなるってことはないでしょうね。
はいはい。でこれドーキンスの本に書いた、あの利己的な遺伝子じゃなくて、利己的な遺伝子が出版された時にはこの研究まだ完成されてなくて、その後の自伝とかに書いてあったんだけど、まあ、これがドーキンスっぽいなという比喩なんですけども、なんか洗濯機の例えしてるの。洗濯機がコースがあるやん、
はい、
洗いすすぎ脱水みたいな、
はいはい、
で洗いすすぎのところでもう電源切っちゃったら、もうすすぎからやり直すことできないみたいな、
できないっす、
また洗いから始めないといけないみたいな比喩が書いてあって、まあ、確かに上手やなと思うんだけど、俺やっぱなんかね、その洗濯機のことがずっと頭に残ってた。
あ、
だから比喩ってこうなんか頭残るのかなと。
でも例えばなんか庶民的ですよね、ここはみんなが分かりやすいような洗濯機ならみんなの家にあるだろう
と、はい、これは分かりやすい比喩でしょうね、
はい、
で黒穴蜂の学名、まあ、属の名前がスフェックスっていう、我々だったらホモサピエンスのホモの部分がスフェックス属というグループらしいです、まあ、日本にもいるし、アメリカにも、あのヨーロッパにもいるのかもしれませんが、綴りは SPHEX ですね。スフェックスという種類でね、グループの名前なんだけども、そこからですね英語の形容詞ができて、スフェキッシュ、まあ、英語の単語ですね、
うん、
でこれがそのなんていうの、もう機械的にプログラムされちゃってて、ちょっとノロマだなみたいな意味があるらしい
バカにする言葉ってことですか。
あ、こういう言葉あるんだなと思って、俺その英語の、まあ、英語の辞典とかあるやん、ネットで、 それでスフェキッシュ調べてみたら載ってないのよ。だから英語の中でもまあジャーゴンというか業界用語らしい。
お
だから英語ネイティブの人でもスフェキッシュっていう単語ってまあそんな聞いたこともないくらいなのかなという業界用語だけど、うん、そのクロアナバチから、できた言葉があるんやって。だけどそんな感じのうんちくがやっぱ本の中にいっぱい出てくるのよ。で我々英語圏じゃないやん、
はい、
英語ネイティブの人も知らんくらいの単語についての逸話がこうポロポロ出てくる、うん、そういうのが難しい
ロジックとかじゃなくて
ってことですね。そう例えなんやけど、まあ、うんちくなんやけどその英語だったり英語圏の文化とかの話、例えば聖書の話とかがたくさん出てきて、その辺は日本人が普通の日本人読むの結構大変だなという感じです。で先ほど純喜がこのクロアナバチ、まあ、うまくできてないなみたいな、機械的にプログラムされているスフェキッシュだなっていう話だったんですけど、生き物がそんな間抜けなんでしょうかということですね。
お
でこれは別に利己的な遺伝子じゃなくて、まあ、一緒に研究してたジェーンさんが紹介していたお話らしいんですけれども、クロアナバチじゃあなんでそんな行動をしてしまうのか、
はい、
これが面白いですね。
おいす、
これはクロアナバチが餌のキリギリスをどういうふうにして巣穴に引きずり込むのかということに関連していくんでしょうね。こうさっき餌を捕まえた時は丸太のようにして抱えて飛んでくるやん、
はい、
でもそのまま巣には入れない。
入れないです。
この足で抱えちゃってるから蜂地面歩かないといけない。
穴ちっちゃいですもん。
丸太抱えた、キリギリス抱えたままズンって頭から入れへんやん。だからどうするかっていうと、クロアナバチはお尻から入るのよ、
うんうんうん、
お尻から入って、まあ、口とかでキリギリスを掴んで引きずり込む感じ、
はいはい、
そうしないと穴の中に入れへんや、
うんうん、
じゃあどうしたらそういうお尻向きに 巣穴に入るかっていうと、キリギリスを餌捕まえて巣穴の近くにやってきました。一旦荷物餌を置きます。でクロアナバチは頭から巣の中に入ります。で巣の中はちょっと空間があるんでしょうね。でそこで向きを変えます。で巣穴から出てくる時も頭から出てくるやん。でも頭から出てくるっていうことはお尻が巣穴の方向いてるよね、
はい、
だからその時に巣穴の穴の入り口に置いてあったキリギリスを掴んで後ろ向きにズルズルズルって引き込むわけ。そうしないと餌を引きずり込めないっていうこと。
ああ、押して
そうそうそう
行くのは無理ってことですか。
無理だよね。引きずり込まないと、まあ結構でかいやん。さっき純喜が言ったけど自分より大きなキリギリスとか餌取ったりするやん。だからキリギリスを自分の前に置いて押して小さい穴に入れへん。
確かに蜂はできそうにないですね。
できそうにないでしょ。
押すって、まあ、人間ならできるかもしれないですけど、そうそう蜂なんでね。
引っ張るしかないや
ん。はい、アリ的な感じですよね。アリもなんか引っ張ってますもんね。
なるほど、獲物。
ああいう感じでしょうね。
引っ張るには自分のお尻が巣穴の方に向いていなきゃあかんよな、
はい、
でそうするためにはどうするかっていうと、一度巣穴に入って向きを変えて頭から巣穴出して、そうするとお尻が巣穴の奥の方向いてる。でそこにあった餌を引きずり込むと。
あ、なんか僕最初巣穴の中点検するんかと思いました。
そう、点検って言って、
はい、
でみんなそう思ってたんだって。
その巣の中になんか邪悪なものが潜んでいないかを確認して、そうそうそう、ベイビー入れても大丈夫やなっつってこう行くんかなと思ったんですけど、
そうそう、みんなそう思ってたんやけど、だから一旦巣の中に入って点検してんだ、大丈夫だなっていうのをやるんやけども、そうじゃなくてただ方向転換をしていただけ。だからこそ一旦人間がね、あの意地悪して餌をちょっと遠くに離しちゃうと、また持ってこなきゃあかんや、蜂がキリギリスを巣の穴の近くにね。そうしたらまた方向転換しないとあかんや。だからまた巣の中に入って向きを変えて引きずり込もうとするんやけど、蜂は間抜けだなと思ってたら、なんか延々とそれを繰り返してることになってたんだけど、方向転換しないとそもそも餌を運べないっていうこと。
なるほど。
だから巣の穴に入って点検をしているんだっていうのは人間の思い込みなんじゃないかと。ちゃんとクロアナバチはうまくできていると。そんな洗濯機が途中で止まったら最初から繰り返さなきゃいけないんじゃなくて、 そうしないと餌を引きずり込めないよう引きずり込めないからそうしているんだという一つの解釈、
ね、なるほどなるほど。
で昆虫の行動を一つとってもこんなね見方がガラッて変わるじゃない、
はい、
ロジック次第で、まあ、こういう理屈っぽい話が多いですね。で今のこの点検するかしないかみたいな話は、まあ、一つの逸話エピソードだったんですけども、実際にジェーンさんバリバリにクロアナバチで研究しています。
ほう。
でそれはどんな研究かっていうと、まあ、ゲーム理論の研究で、ゲーム理論っていうのは相手の出方によって自分をどうするかみたいな感じなんだけど、まあ、経済学とかでも使われてるけど、それが生物学にも持ち込まれたのがやっぱり1960年代70年代で、生物学が盛り上がって、それも利己的な遺伝子の本の中に書いてあります。でクロアナバチの研究は利己的な遺伝子の中には紹介されていないんだけども、まあ、概要どんな感じかというと、クロアナバチのその母親がね、巣を最初地面にこう穴を掘るよ。で穴掘るの大変や、餌を取ってきて、たくさん取ってきて卵を産むっていう感じなんだけども、他の個体が掘った穴に侵入するっていうの、すでにある穴を使っちゃうやつもいるんだって。
マジ
っ
すか。楽して
でこれなんでかっていうと、まあそもそもその放棄された巣とかがあるんだって。昔の巣だったり、もう使われなかった巣とか、
はい、
そういうのもガラ空きだから使えばいい。でも現在進行形で使っている巣もあると。でそういうのをまあ乗っ取るというか、まあ、使っちゃうやつがいる、両方いると。
なるほど。
だから2タイプのこう戦略があって、どっちが有利なんみたいな話なんだよね。
それは新しくまた巣を掘るやつと古い巣穴を使っちゃおうみたいな。
はい、そうです。
なるほど。
どっちがいいかなと、まあ両方いるらしいんですね。
へ
え。餌のキリギリスは1匹じゃなくて、まあ例えばだけども5匹くらい、まあたくさん狩りをすると。でたくさん餌が巣の中にたまったら、その蜂の母親が産卵して、最後に巣に蓋をして出ていくと、
うん、
まあ、幼虫がその地面のね巣穴の中で育つんで、餌が十分に溜まって卵を産んだら穴を閉じちゃうと、
うん、
まあ、そういう、ことをするらしいです。
なるほど。
だからこの時じゃあやっぱ楽して他人の家を使っちゃうというか、他の個体が作った巣穴を作るっていうのが、まあ、必ずしも有利っていうわけじゃなくて、なんでかっていうと、まあ、基本的にクロアナバチは餌をこう探している時間が長いと。だから巣を作った個体とその巣に侵入してきた楽しようとしてきた個体がバッティングすることはあんまりないと。外に出てるから、まあ、そんな感じらしいです。楽しようとした個体は巣穴掘るね時間もかからないし、元からさ餌が置いてあるやん、あラッキーで自分でも餌取ってくるやん、
はい、
で他のその元々の巣の主も餌運んでくるやん、
はい、
まあ、ラッキーみたいになるやん、
はい、いいじゃないですか。
良さそうなんやけど。
良さそうですね。
でもその巣の主とバッティングしないから、巣のもともとの主がキリギリス例えば5匹目持ってきました、あ餌たくさんあるね、卵産みました、巣穴閉じちゃったら、侵入してきたやつもちょっとは餌をこう追加してたんだけど、
はい、
巣穴閉じられちゃったら、まあそれまでの努力がまあ無駄になっちゃうわけ。
持ち運び損ってことですか。
持ち運び損。
おお。
だから必ずしも有利っていうわけではない。
なるほど。
まあかといってね、その元々の主も、他のやつがやってきて餌をちょろっと追加されただけで卵産んで巣穴閉じられちゃったら、それはまあめちゃくちゃ不利だよね。
なるほど。
しかも巣穴自分で掘る時間もあったんだけど、その努力がね取られちゃうみたいな、
はいはいはい、
そんな感じなんだよね。でゲーム理論と言いましたが、これは周りにどういうタイプ、どういう戦略の個体がどんくらいいるかで自分の取るべく戦略が変わるみたいな話ですね。で周りにねたくさん、自分で巣を作るみたいな個体が多い場合は、乗っ取るというかそういった侵入してくるようなタイプが有利になるというか広まりやすくなる、
うん、
逆に周りになんか怠け者ばっかで全然巣を自分では掘らないようなタイプが多くなってくると、もう全然それはもうなんか耐えられなくなってきて、ちゃんと自分で巣穴を掘ったタイプが有利になるみたいな、そういったバランスがあるらしいです、うん、で結局一定の割合でその2つの戦略が落ち着いてくるっていう感じで、まあ、それが専門的には進化的に安定な戦略と呼ばれているんですけれども、
うん、
まあ、そこで動かないよとこの割合がみたいな、研究がですね1900年代の後半にたくさん出てきたということですね。
ESS ってやつですか。
あ、そうですね、専門的にエボリューショナリティステーブルストラテジーと呼ばれているやつですね。で、 ESS の研究の中でもこのクロアナバチはすごい見事なデータで研究されたと思いますね。
あ、その理論とその実際のデータっていうのが、
は
い、
そうです。
なるほど。
例えばだけども、どんだけキリギリスが溜まったかと、どんだけ餌が必要なのかっていうのを計測しないといけない。だから5匹キリギリスが必要って言っても、でかいやつがいたら、まあ、4匹でも済むかもしれないし、
はい、
キリギリスが小さかったら6匹必要かもしれない。そういうのあるやん。で、測りたいやんキリギリスを、
はい、
でも穴の中入れちゃったらもう見えないやん、
はい、
だからさっき言ったいわゆる点検、一度、まあ、点検じゃないんだけど、一度餌を巣穴の横に置いて、蜂が一旦穴の中に入るやん、向きを方向転換する時に、はい、
そこを見計らって
ピッと上手だよね。ですぐに戻せばキリギリスのこの体の大きさというか、蜂にとっての餌の量っていうのがこう定量的に分かったと。
アナバチはそんなことされてるのをつゆ知らず
そうだよね。だからこのドーキンスと、まあ、ジェーンさんっていう人がクロアナバチの実際の調査をしていたらしいんだけども、さっき純喜があの ESS の進化的にアンテナ戦略の理論と実証がマッチしたって言ったけど、理論はグラーフェン、アラン・グラーフェンさんっていうドーキンスの、まあ、お弟子さんなんだけども、その数学めちゃくちゃ強い人が一緒にタッグを3人で、協力しながらこの研究を進めたらしいんですけど、グラーフェンっていう人が、ハンディキャップ理論っていうのが1975年くらい出て、それはまあ斬新な、それはイスラエル人のザハビさんっていう人がめちゃくちゃ斬新な理論を作って、まあ、それ正統派のとこで紹介したけど、はいはいはい、もう斬新すぎて誰も信じなかったんだって75年で、その15年くらい経ってから、このアラン・グラーフェンさんっていうドーキンスの弟子が数学的にハンディキャップ理論をまあ証明したみたいな感じ で、グラーフェンはもうすごいイギリス の、 そのまあオックスフォードでやっぱり学問の中心的なとこにいた人だから、
うん、
その人が理論出したらみんなハンディキャップ理論を、信じるようになったみたいな、
なんかそれはちょっとあれな話ですけどね、なんかこう信憑性のある人が言って広まるって
、まあまあなんかやっぱそれは研究者も人間なんでしょうね、
まあ、箔がありますもんね。
箔があったんです、ね、まあそこでも面白い点で、ザハビーのそのハンディキャップの理論の本読むと、俺が昔から言ってたところことだから、文章で数式でね、数理モデルで、証明しようが関係ないみたいなことはちゃんと書いてありましたけどもそんな数学が得意な人と一緒にアラン・グラーフェンとやったのも、まあこのドーキンスさんのこのね、クロアナバチということで、まあそんなうんちくもありましたけども、じゃあ次回から利己的な遺伝子の本の中身に入っていきましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。